犬を上手にしつける30の方法。その1。犬を飼い始めればしつけの義務が発生する。犬を飼えば家庭の中が賑やかになります。一人家族が増えたように会話が増え成長の喜びを感じる機会が増えることでしょう。そうしたいい点ばかりを見て犬を飼おうとする人も多いのではないでしょうか。犬を飼うのは簡単です。しかし、飼い続けるのは単純な話ではありません。ただ、餌をやるだけ。散歩をするだけ。確かに、餌を与えたり散歩をしたりするのも飼い主の仕事ですが、もう一つ忘れがちなことがあります。大切な義務も発生します。しつけ、です。特に犬は人が飼うペットの中でも吠える声が大きく、噛む力が強く、走るのが速い動物です。飼い主の立場ではなく、犬に吠えられる立場になってみましょう。道を歩いていると、見ず知らずの飼い主の犬が大声で吠えてきたり、飛びかかってこようとしたりすれば、誰でも驚きます。飼い主が一瞬油断して、リードが手から離れた瞬間、噛みつかれて大怪我につながれば、大変なことになります。噛んだ時に悪い菌が、傷口から侵入して、狂犬病になることも、考えられます。考えたくはありませんが、犬が噛みついて人を死なせてしまうケースも耳にします。また、自分の家の庭に、他人の犬がおしっこや、糞をするのをどう思うでしょうか。庭を犬の排泄物で汚されれば、誰でも不快な気持ちになるはずです。いくら動物の自然の行為とはいえ、いい気持ちはしませんね。トラブルの原因になるでしょう。もし犬が野生の中だけで暮らすなら、こうした自由奔放な生き方でもいいでしょう。獲物を捕まえるためにあちこちを駆け巡り、大声で吠えたり、好きなところでおしっこや糞をしたりしても問題ありません。しかし、これからは人のいる人間社会の中で飼い主と一緒に暮らすことになります。人のいる部屋の中で住み、人のいる公共の公園、道路、施設などを飼い主と一緒に散歩することになります。多くの人がいる社会の中でトラブルなく生きていくためには、人に迷惑をかけないための最低限のしつけが必要です。犬の自由を尊重させつつも、トラブルは避けるようにしつけていきます。そうした点から考えると、もはや、飼い主の犬へのしつけは、義務、と言っていいでしょう。犬を飼い始めれば、餌だけ、与えていればいい、という問題ではありません。子供を産めば、教育の義務、が発生するように、犬を飼い始めれば、しつけの義務、が発生します。人のためでもありますが、犬のためにもなります。しつけがしっかりされた犬は人が近づきやすくなり、多くの人からも愛される機会も増えるはずです。トラブルを起こさないための最低限のしつけをする。犬を上手にしつける30の方法。その2。マナーの悪い犬は悪くない。本当に悪いのはしつけをしない飼い主。小学生の頃、テレビ番組で調教された犬が飼い主の言うことを聞いている場面を目にしたことがありました。飼い主の言葉に応じて犬が言葉を理解しているかのように命令に従います。あなたも何度か目にしたことがあるのではないでしょうか。背筋をピンと伸ばし、マナーが良く、言葉を理解しているかのように飼い主の言うことを聞いている犬です。すごく賢い犬だな。うちの犬も言うことを素直に聞いてくれればいいのにな。まだ幼かった私は、マナーのいい犬は生まれつきの素質や性格がいいからだろう、と思っていました。本屋で犬の勉強をしたり、他の犬を飼っている飼い主と触れたりしているうちに、そうではないことに気づかされました。今になって思えば、なんて恥ずかしい考えを持っていたのかと赤面します。歴史を振り返ると、犬は人との付き合いが長いペットです。日本では、縄文時代より以前から犬との生活が始まっていたとされています。古代エジプトには、犬の象形文字も存在しているほどです。古くから人との付き合いがあるため、お互いに慣れ親しみやすい DNA が組み込まれています。 人が飼うペットには多くの種類がありますが、特に犬はしつけやすいペットです。犬も人と同じように、きちんと教育すれば動きが良くなります。うちの犬は頭が悪いというのは、飼い主である自分にはしつける能力がありませんと言っているのと同じ話です。飼い主がだらしないから、ペットはいつまでも言うことを聞いてくれないだけです。当時、生まれつきの育ちがいいからだろうと諦めていることは、私がしつけに対してやる気がなかった証拠でした。もちろん、生まれつき、犬の種類、体格、年齢、性格によって、しつけのしやすさにも、多少は、違いが出てきます。子犬の頃からしつけた方が、覚えは良くなるのも確かです。しかし、専門的なしつけではなくとも、愛情を持って接していれば、最低限の言うことを聞いてくれるはずです。何のためにしつけるのかというと、人に迷惑をかけず、快適に暮らしていくためにです。ペットをしつけることも大切ですが、それ以上に、まず、飼い主がしっかりすることです。飼い主がしっかりしていないと、ペットも、当然、しっかり、できません。言うことを聞かないという犬は、犬が悪いのではなく、下手な教え方をする飼い主が悪い。しっかりした犬に育てる前に、しっかりした飼い主になることです。飼い主がしっかりすれば、必ず飼っている犬もしっかりします。警察犬や盲導犬のように本格的な調教によってしつけていくのは難しいですが、ある程度のしつけは誰でもできるはずです。犬は飼い主の鏡です。犬をしつける前にしっかりした飼い主になる。犬を上手にしつける30の方法。その3。しつけの合図は統一する。しつけるときには犬に言葉を発して命令をします。トライエラーを繰り返しながらしつけていきますが、何度やってもうまくいかないときがあります。原因はいろいろ考えられますが、一番の原因は飼い主にあるのかもしれません。飼い主が犬をしつけるとき、よく犯してしまいがちな失敗があります。しつけの合図をその場の気分や状況に応じて変えてしまうことです。例えば、犬に待ってもらいたいとき、次のような命令になっていませんか。待て。待ちなさい。止まれ。じっとしていなさい。し。そこでしゃがんでなさい。飼い主が言わんとしていることは同じです。犬にじっとしてもらいたいということです。しかし、言葉が理解できない犬には、これらの言い方をすべて別々の命令だと区別します。犬は飼い主が言った言葉と行動を結びつけて覚えます。飼い主がこの言葉を言った時には、こうすればいいと記憶しています。その命令する言葉がバラバラならどうでしょうか。飼い主の命令の言葉がバラバラになると、犬はどうしていいのかわからなくて混乱します。うまく言うことを聞かなくて当然です。どんな合図かは特に何でも構いません。立ち止まってほしいときは、待てという合図でも構いませんし、止まれという合図でも構いません。静かにしてほしいときは、静かにという合図でも構いませんし、しという合図でも構いません。やめさせるときは、ダメという合図でも構いませんし、いけませんという合図でも構いません。命令は何でもいいですから、一度しつける命令は統一させることが大切です。一度決めれば、特別な理由がない限り変更しないようにしましょう。しつけの合図は統一する。犬を上手にしつける30の方法。その4。家族間で犬へのしつけのルールを統一させておく。犬をしつける基本は命令を統一させることです。犬に立ち止まってほしいときに、待てやストップと言葉が混在するのはよくありません。言葉のわかる人間にはどちらも同じ意味だとわかりますが、犬には別々の意味と思い、混乱してしまうからです。 命令する言葉は何でも OK です。ただし、これと決めたら変更せずに、待てにするのか、ストップのにするのか、止まれにするのか、統一させることです。しかし、思わぬところで命令がバラバラになってしまうことがあります。よくありがちなのは、家族のメンバーそれぞれが口にする命令に違いが出てしまうことです。父は、待て、という一方、母は、ストップ、と言ったり、長男は、待ちなさい、と言ったり、など、いつの間にか、バラバラになります。同様に犬も混乱してしまいます。犬を、きちんと、しつけるなら、この言葉を使う、というルールを、あらかじめ、家族内で統一させておくことです。家族の中で、意識を合わせておく必要があるのです。家族メンバー全員のしつけのルールを統一させておく。犬を上手にしつける30の方法。その後、犬を上手にしつけるとき、最低限押さえておきたい3つのポイント。しつけをトレーニングと聞けば、何か難しくて厳しいイメージがあります。いうことを聞かせるようにしますから、犬はストレスを感じます。飼い主にとっても、手間も時間もかかりますから、大変です。そのストレスを緩和させて、トレーニングをしている気にさせないのが、上手なしつけ方であり、飼い主の実力を発揮する瞬間です。しつける時のポイントを細かく挙げれば、数多くありますが、最低限、押さえておきたいポイントとなると3つしかありません。1. 無理なトレーニングをさせない。まず、トレーニングは、1回3分のトレーニングを1日5回まで、です。少ない気もしますが、無理なトレーニングをさせないためです。長く教え込もうとすると、犬も疲れます。疲れて休めればいいですが、長時間続けるように飼い主が強制すると、トレーニングを嫌がり、覚えが悪くなる可能性があります。あくまで犬の立場になり、犬が無理をしない程度に続けるのがコツです。早く覚えさせて言うことを聞かせたい気持ちはあっても、少し我慢しましょう。もちろん、犬がもっと教えてほしいという積極的な態度を見せたりすれば、もう少し回数を増やしてもいいでしょう。そのあたりは、状況を見ながら、時間や回数などを微調整しましょう。2. トレーニングを楽しいと思わせる。もし、飼い主の望んだ通りの言うことを聞けば、頭をさすりながら、笑顔になったり、餌を与えたりしましょう。犬に、トレーニングは、楽しいな、と思わせるためです。飼い主が喜んでいるところを見られるのは、犬にとっても、嬉しいことです。言うことを聞いて、その上餌までもらえるなら、むしろ、犬は、トレーニングの時間が待ち遠しくなります。3. 絶対に叩かない。なかなか言うことを聞いてくれなくて、飼い主はイライラすることもあるでしょう。しかし、当然のことですが、いくらしつけと言っても、手で叩いたり、足で蹴ったりするのはよくありません。体罰を与えると、しつけの時間を嫌がるばかりではなく、飼い主までも嫌われて、関係が悪くなってしまうからです。この3つのポイントを押さえていれば、次第に犬は言うことを聞いてくれるようになるはずです。無理なトレーニングを避けつつ、トレーニングを楽しいと思わせる工夫をする。犬を上手にしつける30の方法。その6。痛み、ではなく、快感を与えてしつければいい。暴力によるしつけは、一番避けたい方法です。痛みで分からせようとするのは、犬にとっても不快なこと。無理やり痛みでしつけようとすると、心の傷を負う原因になったり、飼い主が嫌いになったりします。では、うまいしつけとはどんな方法のことでしょうか。それは、痛みではなく、快感を与えるしつけです。飼い主の言うことを聞くために快感を得られると、しつけが早くなるだけでなく、犬も喜びます。飼い主にとっても、犬にとっても、嬉しいこと。 その快感になるご褒美には大きく3種類あります。方法1、餌を与える。犬にとって一番喜ぶのはやはり餌です。言うことを聞いた後にご褒美としてお菓子を与えると犬は喜ぶはずです。犬は甘いものが大好きです。もっと欲しいよと思って飼い主の言うことを聞きやすくなります。食べられるご褒美は犬も食べるがために必死になるのでしつけやすくなります。しかしです、いくら餌が最も効果的とはいえ、いつも餌を与えてばかりもいきません。食べさせてばかりになると肥満の原因になります。そこで2つの目ご褒美の登場です。方法2、撫でる。これも立派なご褒美です。食べられる餌ではありませんが、犬には飼い主から優しく撫でられることを何より喜びます。撫でてもらえると気持ちいいしリラックスできます。マッサージ効果もあり、犬の心も体も両方癒す効果があります。方法3、飼い主が大喜びする。飼い主が笑顔になっていたり、笑ったり、手をたたいて喜んだりしているのも立派なご褒美です。言葉はわかりませんが、おや、すごく喜んでいるな、というのは動きや表情からわかります。飼い主が嬉しそうに笑顔になって喜んでいると犬も嬉しくなります。特に大げさに喜べば喜ぶほど効果的です。飼い主が喜んでいる顔を見られるのは犬も嬉しいことです。撫でて笑顔になるのはいくら与えてもなくなることはありませんから、健全なご褒美と言えるでしょう。餌を与える、撫でる、飼い主が大喜びする、この3種類のご褒美をうまく活用して犬をしつけていきましょう。快感になる3種類のご褒美をうまく活用する。犬を上手にしつける30の方法。その7、犬のしつけは真正面に立ってすること。しつけようとするとき犬がじっとしていることは稀です。ほとんどの場合そわそわしたり動き回ったりすることでしょう。そのため飼い主は犬の斜め横や後ろから行ってしまうことがあります。中途半端な角度から発言していると、犬は飼い主からのメッセージを中途半端にしか受け取ってくれなくなります。見て見ぬふりをして聞きにくいことがあります。私たちが学生時代、先生から受けたお説教を思い出しましょう。先生が椅子に座りながらする説教より、自分の真正面に立ってされる説教の方が印象深くて強く心に残るはずです。強く言われているような気がします。ストレートに前からメッセージが飛んできているので深く残りやすくなります。それと同じです。犬にしつけるときには正面から向かい合う姿勢が大切です。できるだけ厳しくしっかり犬の行動をしつけるためには、まず真正面から言うことが大切です。そわそわしているならじっとさせてからしつけるようにしましょう。犬は飼い主からの適度な威圧を感じて言うことを聞きやすくなるのです。しつけの時は真正面に向き合ってする。犬を上手にしつける30の方法。その8、いろいろ音を聞かせて慣れさせることは犬の落ち着きに直結する。犬に慣れさせるのは車の往来だけではありません。人の住む社会で共存するためには他にも多くの音が存在しています。踏切や電車が走る音、ステレオから流れるリズミカルな音楽、テレビやラジオから聞こえる人の声、掃除機や洗濯機の音、自然界に存在する雨、風、雷のような自然音です。手間はかかりますが、すべて慣れさせることが必要です。慣れていないと急に吠えたり走り回ったりします。 ゆっくり、段階的で構いませんので、音を聞かせる機会を作りましょう。散歩の時、一緒に電車を見に行きます。部屋で一緒にステレオから流れる音楽を聞きます。洗濯機や掃除機が動く音を聞かせてあげましょう。聞かせる時も、驚かせるように聞かせるのではありません。必ず、飼い主がそばにつき、頭を撫でながら、怖くないよ。面白い音だね、と笑みを浮かべながら話しかけるといいでしょう。音に対してマイナスの印象を持たせないようにするためです。このように、いろいろ音を聞かせて慣れることも、勉強であり、しつけの一環です。人間でもそうですが、慣れているかどうかは、落ち着き、と直結します。すでに知っていることや分かっていることなら慌てふためくこともなく落ち着いた正見へと成長を遂げるのです。いろいろ音を聞かせて慣れさせる。犬を上手にしつける30の方法。その9。おとなしい子犬が生後6ヶ月を過ぎたくらいから急に吠え始める理由。私は何匹も犬を飼ったことがありますが、子犬の頃は大抵おとなしいです。おとなしくて警戒心が小さく人懐っこい。時々ワンワンと吠えることはありますが、それでも稀です。おおむね子犬は人懐っこく、他人に吠えることもあまりありません。よかった。手のかからないおとなしい犬に育ちそうだ。ほっと胸をなで下ろします。しかし、そう思うのも、つかの間です。生後6ヶ月くらいを過ぎたくらいからでしょうか。急に吠え始めるようになります。吠えるとはいえ、本格的な吠え方です。性格が変わったかのように、けたたましい声で本気で吠え始めます。子犬の頃はおとなしくて人懐っこかったのに、成長してから見知らぬ人に対して、手当たり次第に吠えるようになる。本気で飛びかかるのではないか、と、飼い主が心配するくらい激しく吠えます。子供の頃はあんなにおとなしかったのに、なぜ、急に。心配はいりません。実は、これが正常な成長です。子犬の頃おとなしかったのは、未熟であるゆえに警戒する気持ちも、きちんと育っていなかっただけです。人懐っこくておとなしいのではなく、単に警戒をしていなかっただけです。しかし、生後6ヶ月を過ぎ、それなりに成長した結果、警戒心を持ち始めます。そのため、以前は吠えることのなかった見知らぬ人や、車に対して一転して吠え始めるようになります。飼い主としては、困惑するところですが、きちんと成長しているサインです。もちろん、あまりにうるさく吠えるのは問題ですが、飼い主としては、ひとまず犬らしく育っていることに安心して構いません。生後6ヶ月あたりから、急に吠え始める犬に、喜ぶ。犬を上手にしつける30の方法。その10。犬には、少しでも早く、できるだけ、たくさん食べる、という習性がある。私が犬を飼い始めて、まず驚いたのは、食べ方、です。飼い主の与える食べ物を周囲の状況など気にかけないで一心不乱に食べる光景が印象的です。勢いがいいので、見ていて気持ちいいくらいです。よく食べるな。飼い主が与えた餌を1秒でも早く食べようと言わんばかりの勢いで食べます。しかも、食べている様子を見ていると、あまり噛んでいません。飲み込んでいます。飼い主か誰かに餌を横取りされるのを恐れるかのように、少しでも早く、できるだけ、たくさん食べようとします。誰も横取りはしないよ。ゆっくり、食べていいよ、と思います。実は、この習性、犬の習性の一つです。犬には、限界になるまで勢いよく食べ続ける、という習性があります。満腹になるまで食べ続けるということです。この習性ですが、犬がまだ人と生活を始める野生時代だった頃の名残です。野生時代は食い物にありつけるタイミングが不定期でした。 次はいつ獲物にありつけるかわかりませんでした。そのため食べられるとき、誰かに横取りされる前に早く食べられるだけ食べ、万が一食料にありつけない場合に備えていました。その本能が名残として残っているため、犬は食べるとき勢いがあり、しかも食べるだけ食べてしまう習性があります。ということはです、もし犬に餌をやった後、食べ残しがあればよくありません。もう胃に入らないほど限界まで食べたということです。いくら育ち盛りとはいえ、そういう食習慣を毎日繰り返しているといずれ肥満になります。食べる量の調整は犬が判断することであり、肥満になるかどうか犬の責任と思いますが、違います。飼い主の責任です。飼い主は犬が肥満にならないように食事の量を調整しなければなりません。食べるのは犬でも、食べる量を調整するのは飼い主の役目なのです。太りすぎないように食事の量を調整する。犬を上手にしつける30の方法。その11。飼い主と犬との食事の順番は習従関係に影響する。犬に食事を与えるときには順番があります。犬がお腹をすすかしているからとはいえ、適当なタイミングで餌をやる飼い主がいますが、あまりいいことではありません。犬に食事を与えるのは飼い主が食事をした後です。飼い主が食事をした後、犬に餌を与えるようにします。食事の順番に何の関係があるのかというと、飼い主と犬との習従関係です。犬の祖先は狼と言われています。狼は習従関係が大変厳しく、立場の高いものから順番に餌を食べるという習慣があります。犬になっても狼だった頃の名残から、立場の高いものから食べると思っています。もし犬が食事をした後、飼い主が食事している光景を見れば、自分、犬の方が偉い、立場が上と思います。犬の立場が高くなり、飼い主は部下だと思うようになります。そうすると犬の態度が悪くなり、飼い主の言うことを聞きにくくなります。もし屋外で犬を飼う場合なら、あまり気にしなくていいことですが、室内で犬を飼う場合はきちんと守るようにしましょう。食事中におねだりを要求されても無視しましょう。もしテーブルに前足を置くようなことがあれば、ダメと言ってやめさせます。こうしたことをしばらくすれば、いくらおねだりをしても無駄だと思い諦めるはずです。厳しいようですが、そもそも習従関係を分からせるためにはこうした厳しさも必要です。飼い主が食事をした後に犬に餌を与える。犬を上手にしつける30の方法。その12。犬に与える餌の量と回数の目安。犬は何でも美味しそうに食べます。そんな様子を見れば、つい心が緩み、たくさん与えてしまいがちです。しかし、美味しそうに食べているから健康につながるとは限りません。犬には食べられるだけ食べるという習性があるため、やみくもに餌を与えるのはよくありません。際限なく与え続けるのは肥満や糖尿病のリスクになるので、避けるようにしましょう。食事の量を調整するのは飼い主の責任です。そこで問題になるのは餌の量と回数についてです。これくらいという目安があれば、食事の量も回数も調整しやすくなるでしょう。まず食事の量からご説明します。例えば30分ほどの散歩を1日2回の場合で考えるとします。一般的な目安は次の通りです。体重5キロ前後の場合350キロカロリー前後、体重10キロ前後の場合600キロカロリー前後、体重20キロ前後の場合1000キロカロリー前後、体重30キロ前後の場合1400キロカロリー前後。もちろん一般的な目安です。 散歩とはいえ、歩く速さも緩急がありますし、上り道もあれば、下り道もありますが、このくらいを目安に計算すればいいでしょう。散歩が1日2回ではなく3回の場合は、もう少しカロリーを増やしてもいいでしょう。また、つい忘れがちになるのは、お菓子のカロリーです。犬をしつけるときに、ご褒美として与えるお菓子も、きちんとカロリー計算に入るようにしましょう。さて、次は食事の回数についてです。これも犬の成長程度によって回数が変わります。幼犬の場合1日3回5回。成犬の場合1日2回3回。老犬の場合1日3回。幼犬の場合は少ない量で3、5回に分ける方がいいでしょう。理由は消化器官が未発達のためです。幼犬でも無理なく消化できるよう少ない量を何度かに分ける方が食べやすくなります。生後6ヶ月を過ぎれば体が大きくなり始めます。その状態になれば消化器官も強化されて運動量も増えるので食事は普通の量で2回程度がいいでしょう。さらに運動が盛んなら状況に応じて3回まで増やしても問題ありません。老犬になれば運動量も消費カロリーも小さくなるため食事の回数を減らして3回程度にします。もちろんこれらは一般的な量と回数の目安です。ミニチュアの犬もいれば、大きくて運動量も多い犬など様々です。体格や歩く量などを全体的に考慮し、適度な回数と餌の量を調整するようにしておきましょう。犬の種類や状態に合わせて、適度な量の餌を適切な回数で与える。犬を上手にしつける30の方法。その13。どんな犬とでもすぐ友人になる方法がある。道端を歩いているとワンワンとうるさく吠える犬を見かけることがあります。見かけは可愛い犬なのにしつこく吠えてくる犬に遭遇したことはありませんか？友人になりたいなら、近づいて頭をさすってやりたいところですが、ためらいます。けたたましく吠えると近づきたくても近づけません。そんな時、私がいつもしていることがあります。どんな犬とでもすぐ仲良くなる方法があります。餌を差し出して、よしよし、いい子だね、と言いながらゆっくり近づけばいい。もちろん、驚かさないように優しい表情でゆっくり近づくようにしましょう。ワンワンと吠える犬の顔つきが変わり、近づくことを許してくれ、すぐ友人になれるはずです。犬にとって餌を得るのは自分が生きるための死活問題につながります。犬はそんな餌を差し出してくれる人は自分の味方だと考えます。餌を差し出してくれる人を噛んだりしません。噛んでしまうと自分がもらえる餌を失い命の危機にさらされるからです。むしろ自分にとって必要な人だと思い餌を差し出してくれる人は仲間意識を持ち懐きやすくなります。犬に限らず、あらゆる動物がそうです。猫でも、ウサギでも、同じ方法が使えます。食欲は、緊張を緩め、親近感を持たせる効果があるのです。餌を差し出しながら、近づいてみる。犬を上手にしつける30の方法。その14。犬を高いところにあげない。犬を室内で飼う場合、しつけのために気をつけておきたいことがあります。犬を高いところにあげないというポイントです。高いところというのは、飼い主より目線が高いかどうかという意味ではありません。たとえ飼い主より目線が低くても、高い場所はすべて上がらせないようにしておく方がいいでしょう。高いところに上がると目線が高くなり、犬は優越感を得てリーダー的本能が目覚める可能性があるからです。犬が乱暴になったり、飼い主の言うことを聞きにくくなったりすることがあります。その結果、飼い主との習従関係に影響を及ぼすこともあります。テーブルの上、ソファーの上、椅子の上、ベッドの上など上がらせないようにしておきましょう。 もちろん、これを完璧にしつけるのは難しいです。偶然に高い場所へ上がったくらいならいいですが、それを長い間許すのは控えた方がいいでしょう。高いところに上がるのはやめさせる。犬を上手にしつける30の方法。その15。飼い主の聖域に犬を踏み込ませない。犬を高いところにあげないというのは犬への大切なしつけの一つです。その代表的な理由は、目線が高くなると犬は優越感を得てしまい、飼い主との上下関係が崩れる原因になる可能性があるからです。テーブルの上は当然ですね。比較的低い場所である椅子の上、ベッドの上、ソファーの上などもよくありません。さて、目線が高くなるという理由も一つにありますが、実はもう一つ大切な理由があります。飼い主がリラックスする場所へ犬が容易に踏み入れることが、飼い主と犬との線引きが曖昧になる可能性があります。ベッドの上やソファーの上は飼い主がリラックスできる聖域です。そこへ犬が容易に足を踏み入れることを許していると、犬は飼い主を舐めてしまう可能性があります。飼い主の聖域に犬は踏み込まないというルールを徹底することです。このように椅子やテーブルの上に上がらせない教えを徹底しておけば、行儀のいい犬への教育にもなります。犬の出入りを許可しているカフェやレストランでの行儀の良い振る舞いにもつながります。犬が移動できるのは床の上だけ。このルールを徹底しましょう。室内で犬が移動できるのは床の上だけというルールを徹底する。犬を上手にしつける30の方法。その16。いろいろな人に合わせるのもしつけの一つ。飼い主と二人の時にはおとなしいのに、他の人を見るや否や強く吠えることがあります。これはもちろん警戒しているからであり、不思議なことではありません。しかし、飼い主以外の人と会うたびに吠えるのでは、人の住む社会に十分馴染んでいるとは言えません。他の人とすれ違うために威嚇したり吠えたりするのでは、散歩にも一苦労です。宅配業者が来るたびに吠えていると、飼い主としても手間がかかりますし、相手にも迷惑です。そこで必要なのは、人に慣れさせるというしつけです。できるだけ多くの人に合わせ、頭を撫でてもらったりして触れさせ、人に慣れさせていきましょう。特に生後3ヶ月間は警戒が弱く、多くの人を受け入れやすい社会化期と呼ばれる時期です。飼っている犬がこの時期なら、多くの人に合わせたり触れさせたりすることで、人に対する警戒心が小さくなりやすいです。もちろん成犬になってからも人に慣れさせることはできますが、幼犬の頃と比べれば少し時間がかかります。時間はかかりますが、根気よく人は安全ということを教えていきましょう。ただ子供を触れさせる場合は少し注意が必要です。子供は動きが不規則で、大声で騒いだりいたずらをしたりします。珍しい犬を見て耳や尻尾に触れると、犬は怒って噛みついてしまうこともあります。必ず飼い主がそばにいて、子供に飛びかかることがないようにしておきましょう。また人以外の小動物たちにも慣れさせることもポイントです。社会で出会うのは人だけではありません。散歩をしていると他の犬と出会うこともありますし、猫もいれば小鳥が飛んでいることもあります。社会化期なら他の犬や猫やウサギにも慣れやすくなります。そうした動物たちにも慣れさせておくと、成犬になってから手間がかからなくなります。ただしこの場合も、犬が不意に噛んだりしないように飼い主は注意することが必要です。成犬が小さなヒヨコ、ハムスターのような小動物を見れば、狩猟本能が駆り立てられ、噛んで食べてしまうこともあります。小学生の頃、自宅で飼っていた鶏が産んだヒヨコを、自宅で飼っていた犬、成犬に食べられたことがあります。これがかなりトラウマになり、それ以来小動物をむやみに近づかせるのはやめました。 成犬になってからは小動物に無理に慣れさせるのはリスクがあるので控えた方が無難でしょう。いろいろな人や動物に合わせて慣れさせていく。犬を上手にしつける30の方法。その17。散歩は必ず飼い主が先行して歩く。散歩をしていると他にも犬を飼っている人たちとすれ違います。その散歩の様子には次の3パターンがあります。1。飼い主が犬を引っ張って歩いている。2。犬が飼い主を引っ張って歩いている。3。飼い主と犬とが横並びになり一緒に歩いている。単なる散歩とはいえ、このように3種類の状態に分かれます。歩き方は人それぞれで好きにすればいいですが、実はこの3つのうちの1つは好ましいとは言えない散歩に該当します。さて、どれだと思いますか？問題となるのは犬が飼い主を引っ張っている状態です。優しい飼い主としては犬が散歩したい道を尊重させてやろうと自由に選ばせようとしているのでしょう。早く歩きたい犬とのんびり歩きたい飼い主とで自然とそういうポジションになっているのかもしれません。しかし、きちんとしたしつけという観点から見ればあまり好ましいことではありません。犬が飼い主より前に出て飼い主を引っ張ったり、犬がどの道を歩こうか主導権を握ったりしています。犬が主人になり、飼い主が従者になるため従従関係が逆転しています。犬が飼い主を引っ張っていると、犬は飼い主より偉いと勘違いし始めるようになります。そうすると、飼い主の言うことを聞きにくくなったり、飼い主の指示に対して反抗したりします。いつの間にか従従関係が逆転しているのでしつけもしにくくなっています。犬の気持ちを尊重させる気持ちはわかりますが、飼い主との従従関係をきちんと区別させた歩き方をしましょう。従従関係を区別させるための犬の定位置は飼い主の横あるいは飼い主より少し後ろです。できるだけ飼い主のかかとあたりを歩かせるのが理想です。飼い主のかかとあたりについて歩く様子から、これをヒールポジションと言います。イメージとしては、飼い主の後は犬がくっついて後を追っているイメージです。もし、不意に犬が飼い主より前に出ようとしたら、リードを引っ張ってやめさせるようにします。道を選ぶ選択権も、たまには犬に選ばせてもいいですが、基本は飼い主が歩きたい道を選びます。もし犬が勝手に他の道を歩こうとしたら、リードを引っ張ってやめさせます。こうすることで、飼い主が主であるというアピールができます。少し厳しいようですが、飼い主の言うことをきちんと聞く犬に育てるためのしつけです。これがきちんと守られるようになると、飼い主の言うことを聞きやすい犬へ育っていきます。散歩の時は飼い主の横か後ろを歩かせるようにする。犬を上手にしつける30の方法。その18。おねだりにはむやみに応じない方がいい。食卓で家族が集まって食事をしていると困ったことがあります。まだしつけをきちんとされていない犬なら、家族が食事をしているのを黙って見ているはずがありません。ほとんどの場合、犬は尻尾を振りながら近づき、ワンワンと吠えておねだりをしてくるはずです。黙って見ていれば相当しつけがなされている証拠です。本来、犬に食事を与えるのは飼い主の食事が終わってからです。従従関係をしっかりさせるために主人である飼い主が先に食事をします。その後、従者である犬が食事をする順番です。この食べる順番によって従従関係がはっきりして飼い主の命令に従う犬に育ちます。しかし、です。これが思うほど単純ではありません。犬は時々ずるいよ。 僕にも一つちょうだい、という甘えた表情を見せます。特に育ち盛りの子犬は尻尾を振りながら甘えてきます。犬を愛する飼い主にとってこれを無視するのは辛いです。飼い主一人だけ食事をしているのは申し訳ない気持ちになるのが人間です。一つくらいならいいかな、と思い餌をやってしまいそうになります。ここが正念場です。一度でもおねだりに応じれば、犬はしつこくおねだりをすればもらえる、ということを覚えます。今後も食事中でもおねだりを続けるようになってしまいます。心が痛みますが、おねだりをされても応じないことです。別に犬に餌を与えないわけではありません。単に食事の順番を守らせるだけです。飼い主の食事が終わった後に、きちんと餌を与えるだけです。飼い主が食事をしている間は、心を鬼にして、じっと、こらえるようにしましょう。テーブルの近くをうろついておねだりをしていても、しばらくすれば、諦めて、おねだりしなくなります。食事は、飼い主が食べた後にもらえるんだ、とわかれば、飼い主の食事中も、おとなしくなるのです。食事中の犬のおねだりは、応じないようにする。犬を上手にしつける30の方法。その19。犬の体臭は身分証明と同じ役割を果たす。ある夏の日のことです。蒸し暑い日だったので、飼っている犬であるクッピーの体を洗ってやろうと思いました。水とボディーソープを使って、体をゴシゴシ洗ってあげて気持ちよさそうにしていました。洗っている間は、クッピーは気持ちよさそうな表情をしていたので、喜んでもらっていると思っていました。体を洗い終わって、タイルで拭いた後、クッピーは驚くべき行動に出ます。なんと、地面に体を押し付けて、せっかくきれいにした体をまた汚そうとします。せっかく体を洗ってあげた意味がありません。ああ、せっかく洗ったのに。なぜ？飼い主の苦労を台無しにするような行動です。一生懸命に体を洗った飼い主としては、自分の苦労が台無しになり、つい叱ってしまいそうになります。実は、こうした行動は、今回に限らず、いつも、です。あなたも同じ経験があるのではないでしょうか。実は、犬は人と違い、体臭がない状態を嫌います。少しくらいは体が匂っている方がちょうどいい。犬にとって体の匂いは自分の身分証明の役割を果たすためです。体をきれいにするのはそんな身分証明をなくしてしまうのと同じであり、大変嫌がります。体をきれいに洗った直後は匂いを取り戻すために体を汚すような行動に出ようとします。大切なことはそういうものだということを飼い主が理解することです。もし飼い主の性格が潔癖症の場合、匂いを気にして犬の体を洗う回数も多くなるでしょう。むしろ頻繁に体を洗ってあげる方が問題になる場合があります。体の皮脂が過剰に取れてしまい、皮膚トラブルを起こす原因になるからです。せいぜい1ヶ月に1回です。夏場ならもう少し間隔を短くしてもいいですが、体を洗うことにそれほど神経質になる必要はありません。飼い主が考えるほど犬は体臭を気にしておらず、また匂いのない体を嫌がるものなのです。匂っているからといって頻繁に体を洗うのはやめる。犬を上手にしつける30の方法。その20。食事中にかまってやると、うなり始める理由。美味しそうに餌を食べる犬の頭をさすってやると、犬がうなり、怒りを見せることがあります。慣れていない人に対してうなるなら理解できますが、飼い主に対してでも、うなって、怒りを見せたりすることがあります。急にどうしたのだろう。飼い主に対してなんて偉そうな態度なんだ。犬から好かれていると思っていただけに、困惑する人も多いのではないでしょうか。これは犬がまだ狼だった頃の名残です。 野生時代はいつ食料にありつけるかわからない不安定な生活でした。餌を食べている間に外敵からの攻撃を受けると、食べるチャンスを失いかねません。勢いのある食べ方が定着しています。食はまさに死活問題に直結です。もし横取りされると、自分はお腹を空かして死んでしまうかもしれない。食事中に犬の餌をいじったり、犬の頭を撫でたりしようとすると、敵とみなし、うなって、警戒を見せます。たとえ飼い主が主だという認識があっても、犬は逆らってしまいます。人間でも食べている最中に邪魔されるといい気持ちはしないのと同じです。犬の場合は人以上に食事中に邪魔されるのを嫌うと思った方がいいでしょう。ではここからがポイントです。飼い主は犬が食事をしている間は触るのはやめた方がいいと言いたいところですが、これもまたしつけです。食事中に警戒を見せるのでは犬も飼いづらくなります。おすすめの方法は、器の中に餌を入れるのではなく、手のひらに食事を乗せて食べさせてあげることです。手のひらに餌を乗せ、手の位置を移動させれば人の介入になれます。またできるだけ若いうちに器に入っている食事を食べている最中に頭を優しく撫でてみるのも効果的です。あくまでも優しくです。食事を横取りしないよ、ということを覚えさせてあげればいいのです。食事をしている最中は、そっとしてあげる。犬を上手にしつける30の方法。その21。どんなに、年をとっても、散歩は必要。幼犬から成犬になるにつれて運動量が増しますが、老犬になると一転して運動量が衰えます。歩き方が弱々しくなり、歩くペースもゆっくりになります。弱っているのに歩かせると、体に毒なのではないか、と思います。老犬の健康を案じる気持ちもあるでしょうが、心配ご無用です。大きな怪我をして歩けない時は仕方ありませんが、年をとっても散歩は必要です。もちろん歩くペースや歩く速さなどはゆっくりになりますが、散歩そのものをなくさせるのはよくありません。散歩をやめさせる方が余計に犬の健康に悪影響を及ぼすからです。人間でも同じですが、動かない生活を一日送るだけで体全身の筋肉量は一気に低下します。筋力が衰えることで体力の衰えにもつながり、逆に健康を損なう原因になります。ゆっくりでも少しでもいいから、毎日体を動かす習慣を続けることが大切です。したがって、どんなに犬が年をとっても散歩は必要です。散歩は犬にとって最も楽しみにしていることの一つです。散歩は犬にとってストレスを発散できる時間です。外の空気に触れることでいい気分転換になります。歩くことで犬の足腰もしっかりし、体力維持や健康維持にもつながります。何より飼い主と一緒に散歩をするのが楽しみでなりません。飼い主との触れ合いがあると精神的な面ではつらつとし、さらに長生きするようになるのです。どんなに犬が年をとっても散歩の習慣は続ける。犬を上手にしつける30の方法。その22。不意に喉に詰まらせないように注意する。動物病院に運ばれてくるケースで多いのは、喉に異物を詰まらせるケースだそうです。小さなものを喉に詰まらせて取れなくなり、病院にやってきます。犬が咳を繰り返して、飼い主はおかしいな、と気づきます。まだ病院に運ばれるだけマシです。不幸中の幸いであり、なんとか呼吸ができる状態で詰まらせています。場合によっては、詰まらせるや否やすぐ窒息死にしてしまうことも珍しくありません。特に気をつけていただきたいのは散歩の時です。のどかで何気ない散歩の途中にこそ思わぬ危険が隠れています。道端を歩いていると気になりませんか？人が吐き捨てたガムです。 犬と一緒に散歩をしながら道端をよく見ると数多くのガムが落ちていることに気づかされます。散歩の途中、犬は道端に落ちているものに何でも興味を示します。何でも嗅いだりしているうちに人が吐き捨てたガムを見つけ興味を持って口に入れてしまうことがあります。小さなガムでも侮れません。噛み砕けるものではありませんし、ガムは長く伸びたりくっついたりします。体重が5キロ程度の子犬の時や、そもそも小型犬の場合は食道が狭いので詰まらせる危険性があります。たとえ大型犬でも喉に詰まらせることもあるので注意が必要なのです。道端に落ちているガムを口に入れさせないように気をつける。犬を上手にしつける30の方法。その23、湿った犬の鼻はむやみに拭き取らなくていい。犬の鼻は少し変わっています。鼻全体がべっとり湿っています。時には鼻水をだらだら垂らしていることもあります。人間が鼻水を流す時といえば、風邪をひいている時を思い浮かべることでしょう。鼻水が流れている時はティッシュで拭き取る。そんな常識から犬も鼻水が流れ出ているとついティッシュで拭き取ってあげたくなります。しかし犬の鼻が湿っている事情は少し違います。決して風邪をひいているわけではなく、湿っていて正常です。なぜ犬の鼻が湿っているのかというと、匂いを嗅ぎ分けるためです。犬は人の100万倍とも言われる鋭い嗅覚が特徴ですが、鼻全体が湿っているおかげです。湿っている方が匂いの分子が鼻の粘膜に吸着しやすく、匂いを嗅ぎ分けやすくなります。食べるものが腐っているかどうかを嗅ぎ分けたり、散歩の時に鋭い嗅覚で縄張りを確認したりするなど重要な役目を果たします。鼻水が気になって拭いてあげるのは犬には少し迷惑な話です。ある程度の鼻水はそれほど神経質になる必要はありません。もちろん、あまりに鼻水がだらだら流れすぎている場合は、鼻炎を起こしている可能性もあるので、疑ってみるといいでしょう。湿った鼻をむやみに拭き取るのはやめる。犬を上手にしつける30の方法。その24。犬を褒めたり叱ったりするのは、行動直後が一番いい。お座り。お手。待て。伏せ。飼い主が望んだ通りに行動してくれたとき、言葉が通じたかのように感じ嬉しいです。まずはすぐ褒めるようにしましょう。褒めれば褒めるほどしつけが身につきやすくなります。褒められると嬉しいのは人間だけでなく犬も同じです。言葉は理解しなくても、飼い主がいい子だねと笑顔で言う様子は犬にきちんと伝わります。また褒められたいから褒められるような行動をとるようになります。ただ褒めるばかりではありません。犬へのしつけがうまくいくかどうかは、すぐ褒めることこそが重要な鍵を握ります。たった10秒でも時間を置いてしまうと、犬は何のことで飼い主が喜んでいるのか理解しづらくなります。直接人の言葉が理解できない分、いいことをした直後に褒めることを徹底しましょう。望んだ通りの行動をした直後に褒められるからこそ、これでよかったんだな、ということを直感的に理解できるようになります。また、逆に叱る時も同じです。悪いことをした時もすぐ叱るのがいい。ダメという言葉を厳しい表情で言うと、犬はこれをやってはいけないのだと直感的に理解するようになります。もちろん叩いたり蹴ったりなどの暴力ではなく、あくまでも言葉や態度で伝えるようにしましょう。褒めるときは笑顔と喜びの言葉、叱るときは険しい表情と厳しい言葉です。褒めたり叱ったりするのは行動の直後にする。 犬を上手にしつける30の方法。その25。2階建ての家に潜む見落としやすい危険ポイント。動物病院へ運ばれる多くは、当然、調子が悪くて運ばれてくる場合が大半です。特に多いのが足の怪我です。足を大きくすりむいて血を流したり、足の骨を痛めたりして、動物病院にやってくる犬が多いです。散歩中にどこかにつまずいて怪我でもしたのだろうと思います。もちろん散歩中につまずいて怪我をすることもありますが、室内での怪我も多いことをご存知ですか？室内。安全に思える室内ですが、怪我をしやすいところがあります。その原因を私たちの多くが見落としています。階段です。階段で足を踏み外した結果、足に怪我をして動物病院に運ばれるケースが多いです。家庭によっては2階建ての家もあることでしょう。犬を自由に行動させて、階段を使って2階への上り下りを許している家庭も多いのではないでしょうか。厳密に言えば、犬を2階へ上がらせるのはよくありません。犬が階段を降りる際、足を踏み外して転げ落ち、大きな怪我をする可能性もあるからです。ここを見落としやすい。階段はあくまで人間用のために作られた段差です。人間には一つの段差が小さく何も問題ありませんが、犬には大きな段差に感じ、上り下りに苦労します。家の構造によっては、階段の傾斜も段差が大きいところもあります。降りるときにうっかり足を踏み外すと1階まで一気に転げ落ち足を痛めることがあります。いくら犬とはいえやはり階段から転げ落ちて打ちどころが悪ければ怪我をします。最悪の場合骨折するケースもゼロではありません。家の中を自由に行動させてあげたい気持ちはあっても万一を考えるなら2階へ上がらせるのは控えておく方が無難です。家の構造上、難しい場合もありますが、可能であれば、犬が移動できるのは、1階だけ、と、ルールを作っておくと安心です。犬を2階へ上がらせないようにする。犬を上手にしつける30の方法。その26。犬が飼い主の顔を舐めるのは、喜びや甘えのサイン。大好きな飼い主が家に戻ってくるや否や、犬が喜んで飼い主に飛びつき、顔を舐めることがあります。顔を舐めるとはいえ、特に口元を舐めようとするはずです。喜んでいるのはわかりますが、なぜ口元を舐めようとするのか不思議です。これは狼時代、母親から獲物をもらうためにしていたサインです。母親が獲物を口にくわえて持ち帰り、子供たちの食事を調達していました。そのため母親が帰るや否や、待っていたよ。早くご飯をちょうだい、という意味で母親の口元を舐めていました。母親の帰りを待ちわびる癒しが込められています。その他、単に甘えの表現、として顔を舐めようとすることが多いようです。口元を舐めることで不安や寂しさを紛らし、精神的に落ち着きを取り戻す意味もあるようです。ただ、そういう事情があると分かっても、やはり少し抵抗があります。犬に顔を舐められても気にしない飼い主ならいいですが、中にはひどく嫌がる飼い主もいることでしょう。犬の唾液が人体に入るのは衛生面から考えてもお勧めできません。万が一、悪い細菌が混ざっていると、病気になる可能性もあります。では、どうすれば、顔を舐めてくるのをやめさせられるのか。その場から立ち去って、相手にしなければいい。相手にしなければ、つまらなくなり、犬は、顔を舐めなくなります。気をつけたいのは、無理にやめさせようと犬の手足を振り払うことです。逆に相手にしてもらっていると勘違いし、ますます顔を舐めてくる場合があるからです。飛びついてもいいことはないよ。顔を舐めようとするのは良くないよ。冷たい態度を取ることで伝えます。落ち着いて喜びを表現する方が、飼い主に喜んでもらえることを分からせましょう。 顔を舐めてくるときはその場から立ち去り、やめさせる。犬を上手にしつける30の方法。その27。用犬と正犬とでは、かじる意味が少し異なる。室内で犬を飼っていると、必ず目にするのは、かじる行為です。ソファーや椅子の足をガリガリかじろうとします。なぜ、かじろうとするのか。このかじるという行動の理由は、用犬と正犬とで意味が少し異なります。まず、用犬がかじる場合ですが、歯の違和感を紛らすためにかじる場合が多いようです。生後2ヶ月が経てば、犬の歯は生え揃います。しかし、生えたといっても、乳歯です。それから、およそ半年かけて、次は、乳歯から永久歯へと生え変わりが始まります。その時、歯に違和感を覚え、何かを噛んで違和感を紛らそうとします。生まれて1歳未満の用犬がかじるのは、そうした歯が生え変わる際の違和感が事情にあります。これをやめさせるのは、犬には少し酷な話です。ムズムズしているものは仕方ありません。かじらないようにしつけている間に、大抵時間が過ぎて正犬になります。ベストな対処法は、かじるのを許容してあげることです。あらかじめ、かじられては困るものを高い場所に移動させたり、隠したりするなど、対処しましょう。テーブルの椅子など、隠しようがないものは、足にタオルを巻いて、かじられても、傷つかないように保護しておけば、問題は解決します。一方、正犬がものをかじる理由です。用犬の時に爪をかじる癖が抜けないまま、正犬になってしまった時もありますが、単なる暇つぶしが多いようです。少しでも刺激が欲しい年頃です。育ち盛りの犬が暇を持て余すとストレスを感じます。そのストレスを少しでも発散させたり、紛らしたりするためにガリガリかじっていることが多いです。じゃあ放っておけばいいと思いますが、それもよくありません。放っているから暇を感じ、またかじってしまいます。犬がかじる行動を見せるのは、それだけ飼い主が犬の面倒を見てあげられていないというサインでもあります。散歩をしてあげなかったり、遊び相手になってあげられなかったりすると、暇を感じてガリガリかじります。しかし、そうは言っても、常に相手にしてやるわけにはいきません。そういう時は、せめて犬のストレスを解消できるような遊び道具を与えてあげるのがいいでしょう。暇つぶしになるようなおもちゃを買い与えてあれば、少しはストレス発散になり、気が紛れます。おすすめは太いロープ状のおもちゃです。小さなものの場合は飲み込んで喉に詰まらせることがあるので少し危険が伴います。その点、太いロープ状のおもちゃならハウスに縛って固定することができますし、かじっても飲み込む心配がありません。ペットショップに行けばおもちゃがたくさんありますが、飲み込まない点に注意しながらおもちゃを買い与えるといいでしょう。用犬と正犬に応じてかじる対策を立てる。犬を上手にしつける30の方法。その28。犬が嫌がる部分でさえ触られるのに慣れさせておく必要がある。飼い主に触られるのはいいけど、それ以外の人に触られると吠えるのではよくありません。あら、かわいい犬ね。散歩の途中、突然話しかけられ、犬を褒められることがあります。飼い主にとって嬉しい限りですね。そんな時、飼い主以外の人に犬の頭を撫でられることもあるでしょう。見るまではいいですが、触られるのを嫌う犬もいます。飼い主以外の人と会うことは多くても、飼い主以外から触られることには慣れていない場合が多いからです。いろいろな人を見るだけでなく、様々な人に触れ合わせて触られることに慣れさせるのも大切なしつけの一つです。さて、ここで言う人から触られることに慣れるのはまだ序の口です。触られることに慣れる上で本当に大変なのは、犬が嫌がる部分を触られることに慣れさせることです。 犬は触られるのをとても嫌がる繊細な部分があります。代表的な部分は3つあります。耳、尻尾、足の先などです。頭を撫でられるのはいいけど、耳、尻尾、足の先などを触られたりするのは、基本的にどんな犬も嫌がるはずです。飼い主が普段から触らないように心がけるのは、基本ですが、そう単純ではありません。日常生活には、こうした繊細な部分に触ってしまうこともあれば、触らなければならないこともあるからです。例えば、頭を撫でるときについ耳に触れてしまうこともあります。背中を撫でるとき、尻尾に触れることもあるでしょう。また、触らなければならないときもあります。代表的な例は、動物病院で先生に見てもらうときです。犬の診察のためには、耳、尻尾、足の先などを、どうしても、入念にチェックしなければなりません。そんなときに吠えたり、噛みついたりするのでは、きちんと先生に見てもらうことができなくなります。万が一、犬が体調を崩して動物病院で見てもらう時のためにも、ある程度は慣れさせておく必要があります。完全に嫌がらなくなるのは難しいですが、せめて吠えたり、噛みついたりしないようにしつけることです。では、そのしつけのポイントです。普段から刺激をしない程度に耳を優しく撫でたり、足をゆっくり握ったり、尻尾を触ったりして、感覚に慣れさせます。慣れてくれば、飼い主以外の人にゆっくり触ってもらうなどしてみるといいでしょう。もちろん、あくまでも慣れさせるのが目的であって、わざとらしく刺激するのはよくありません。あくまで触られるのに慣れるのが目的です。いざという時のために触っても支障をきたさないようにしつけておきましょう。耳、尻尾、足の爪などに触られても大丈夫になるよう慣れさせておく。犬を上手にしつける30の方法。その29。慣れているはずの車をなぜか嫌がる犬の本当の原因。車に乗せられるのを嫌がる犬は多いです。車には独特の雰囲気があります。匂いといい、エンジン音といい、部屋の形態といい、一味違った空間があります。そういう普段とは違う空間に違和感を覚えて吠えたり粗相をしたりすることがあります。しかし、これも慣れです。独特の雰囲気とはいえ、何度も車に乗った経験があると次第に慣れていくはずです。にもかかわらず、いつまで経っても車を嫌がるとき意外なところに原因があるのかもしれません。一つチェックしていただきたいことがあります。車に乗せるときに限って、病院に行くときではありませんか。車に乗ったときに限って、病院に連れて行かれると、車、イコール、嫌なこと、と覚えます。また、病院に連れて行かれて、痛い経験をさせられるのではないか、と思うため、車を嫌がります。人間でもそうですが、痛い経験というのは、楽しい経験以上によく覚えています。自分の生命に関わることなので少ない経験でもはっきり記憶しています。では、こういう時どうすればいいのでしょうか。車を乗った先に嫌なことが待っているからいけません。車を乗った先に楽しいことが待っていればいい。おすすめは普段から車に乗せて楽しいところなどに連れて行ってあげることです。山、海、公園など少し距離がありますから散歩がてらにドライブです。連れて行く途中の車の中でも餌をあげて、車の中は悪い環境ではないことを経験させます。車に乗るときは楽しいこともあると覚えてもらいます。車に乗ると楽しいことが待っているとわかると犬は車を嫌がらなくなります。車を嫌がる原因を取り払う。犬を上手にしつける30の方法。その30。場所と時間を変えて環境の変化に対応させる。言うことを聞くようになった。これでうちの犬も一人前だ。飼い主の言うことを聞いてくれるようになれば、いよいよしつけも卒業間近です。 さて、そんな時見落としやすい点があります。場所や時間を変えた場合も、飼い主の指示にきちんと従ってくれるでしょうか。慣れた場所と慣れた時間だったからこそ、飼い主の言うことを聞いてくれている可能性があります。場所や時間帯を変えると、急に反応が悪くなる場合があります。場所や時間が変わると、慣れない変化に気を取られたり、緊張したりするため、飼い主の言うことを聞いてくれないことが多いです。家では、決められたトイレシートで用を足してくれても、公園でトイレシートを差し出しても、用を足してくれないことがあります。人通りの多い道の場合、飼い主以外に注意が向いて、思うように言うことを聞いてくれないこともあるでしょう。人間社会は様々な状況パターンがありますから、犬もそんな社会でうまくやっていけるように慣れさせていきましょう。まずは、場所と時間を変えてのトレーニングです。公園、川端、人通りの多い大通りなど様々な場所できちんとしつけた通りに動いてくれるかチェックしてみましょう。また、時間を変えて明るい朝や暗い夜に練習です。また、一からしつけをやり直しというわけではなく、基本的なしつけが完成していればそれほど時間はかからないはずです。要は、慣れです。あとは、環境や時間の変化に慣れさせて、より範囲を広げればいいだけです。様々なパターンを考えて、場所や時間が変わっても、飼い主の言うことを聞くようにさせましょう。もし、可能なら飼い主と一緒に少し旅行をしてみるのもいいでしょう。基本的なしつけができていれば、犬を許可している旅館やホテルなどを見つけて、車で遠出してみるのもおすすめです。大きな環境の変化を体験でき、犬の経験量を一度に増やす濃い時間になるはずです。場所と時間を変えてトレーニングをする。犬を上手にしつける30の方法。まとめ。その1。トラブルを起こさないための最低限のしつけをする。その2。犬をしつける前にしっかりした飼い主になる。その3。しつけの合図は統一する。その4。家族メンバー全員のしつけのルールを統一させておく。その5。無理なトレーニングを避けつつ、トレーニングを楽しいと思わせる工夫をする。その6。快感になる3種類のご褒美をうまく活用する。その7。しつけの時は真正面に向き合ってする。その8。いろいろ音を聞かせて慣れさせる。その9。生後6ヶ月あたりから急に吠え始める犬に喜ぶ。その10。太りすぎないように食事の量を調整する。その11。飼い主が食事をした後に犬に餌を与える。その12。犬の種類や状態に合わせて適度な量の餌を適切な回数で与える。その13。餌を差し出しながら近づいてみる。その14。高いところに上がるのはやめさせる。その15。室内で犬が移動できるのは床の上だけというルールを徹底する。その16。いろいろな人や動物に合わせて慣れさせていく。その17。散歩の時は飼い主の横か後ろを歩かせるようにする。その18。食事中の犬のおねだりは応じないようにする。その19。匂っているからといって頻繁に体を洗うのはやめる。その20。食事をしている最中はそっとしてあげる。その21。どんなに犬が年をとっても散歩の習慣は続ける。その22。道端に落ちているガムを口に入れさせないように気をつける。その23。湿った鼻をむやみに拭き取るのはやめる。その24。 褒めたり叱ったりするのは行動の直後にする。その25。犬を2階へ上がらせないようにする。その26。顔を舐めてくるときはその場から立ち去りやめさせる。その27。要件と政権に応じてかじる対策を立てる。その28。耳、尻尾、足の爪などに触られても大丈夫になるよう慣れさせておく。その29。車を嫌がる原因を取り払う。その30。場所と時間を変えてトレーニングをする。